ございます。 FM 那覇より生放送でお届けしています、シャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの白間ひかりです。この番組は外見からは分かりにくい発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られている発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、すべての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。おはようございます。10月27日木曜日、時刻は10時31分を回りました。はい、おはようございます。もう10月、木曜日の最後の週ですよね。早いな、もう来週11月かと思いますが、ツイキャスコメントありがとうございます。長谷川さん、おやっとさ、かっこご苦労様と来てます。ありがとうございます。おやっとさは何でしょう、おやっとさ行きましょうみたいな感じかな。ありがとうございます。ですね、オープニングで何話そうかなって考えてたら、あ、そういえば私先週ちょっと美味しいイベント行ってきたなって思って、腐った土日、22日23日にフレンチに泡盛っていうイベントがあって、フランス料理と泡盛をコラボさせた、なんかもう美食みたいな感じなね、イベントがあったんですよ。で、仕事上ちょっとお呼ばれさせていただいたので、なかなかねこういうイベントに私呼ばれることもないですし、行くこともないので、ぜひ行ってみたいなと思って、三重橋駅の近くにあるフレンチのレストランラトリエさんと、あと久米にある泡盛倉庫がコラボしたんですよ。ラトリエさんの島袋さん、そして泡盛倉庫の比嘉さんがね、一緒に、何かやってみようっていうような、そういったイベントを開催して、私は23日の日曜日の昼の部に行かせていただいたんですけれども、初めてでしたね、フランス料理に泡盛。まずね、フレンチに泡盛っていうそのね題名からして、テーマからしてすごく正直合うのかなってやっぱり思いますし、イメージがつかなくて、フランス料理って言ったらやっぱりねワインっていうイメージじゃないですか。そこにね本当に泡盛もう一食で、飲み物はね行ったんですよ。最初の、このドリンク、ウェルカムドリンク的な感じでね、そこから始まって、前菜にまず、泡盛をちょっとなんだろうな、イメージは日本酒のような飲み方で、泡盛をちびちび飲むという、そこからちょっとメイン料理のお肉にはパンチがあるようなサングリアのような感じで泡盛を飲んでみるとか、私泡盛苦手なんですよ。過去のね、昔の若い頃のやっぱりトラウマ的な、もうそれをね日賀さんに話すと、もうよくある話ですと言われて、あの時のやっぱりね飲み方の相性が悪ければ、みんなね泡盛のイメージをすごく、もう かき消したような悪いイメージになっちゃうので、そのまんまで大人になってって、泡盛ってやっぱりこうだよねって思うイメージになりやすいけど、それをね今からもう消していくような、そのトラウマを消し去っていくような飲み方をちゃんとね、美味しい飲み方に味わえば泡盛好きになってくれますよって言われて、まさにね本当に覆されましたよね。これ本当に泡盛っていう出会ったことのないような飲み方で、もちろんフレンチにすごく合うし、また優しいんですよねこの島袋さんが作るこのフランス料理、沖縄の県産料理をね、県産食品を使いながらフレンチにこうしていく、仕上げるっていう、なんかね究極な時間を、贅沢な時間をね本当に味わわせていただいたなという、そういったね、 美味しいちょっと週末を味わわせていただきました。たまにはねそんな贅沢もいいかなと思いながらね、日曜日過ごしましたよ。ぜひね、まあ今回第1回目でしたけど、またどうだろうな、好評だったら2回3回とね続けてほしいなと思います。この料理にこの飲み物ってね、なんだろう、味わった方って他にもいるんじゃないかなって。フレンチだけじゃなくですよ、和食に日本酒とか、ね、よくあるけど、最近は本当にもう和食割烹にワインとかも普通にあることですので、いろんなねこういった組み合わせって増えてきてると思うので、ぜひねいろいろな味わい方をね試してみてはいかがかなと思いますし、足を運んでみてはいかがかなとも思います。さあ、そんな美味しいお話でオープニング進めましたが、今日も番組、お届けしますので、ぜひ最後までお付き合いお願いします。この番組は楽しいメディアカンパニー沖縄合同会社、株式会社リットル、琉球スポーツサポート沖縄の提供でお送りいたします。
沖縄のホームページ制作は楽しいメディアカンパニーへ。皆さんのホームページはちゃんと成果を出してますか？ホームページはあなたの商品サービスを PR して認知、集客、採用、問い合わせ、購入、売り上げにつながるものであってほしいですよね。そのためのホームページを楽しいメディアが制作し管理いたします。ウェブ戦略のパートナー楽しいメディアカンパニーをどうぞよろしくお願いいたします。
最初のコーナーは発達障害について知ろうということで、発達障害って何、発達障害の特性、また周りの関わり方や環境づくりなどなど、いろいろな視点から考えてみようというコーナーです。さあ今日はですね、まあ、環境づくりになるのかな、それともまあ支援の仕方というか、今日はね、できないとやらないは違うよというようなね、違うんじゃないかなと私が思いますけど、できないとやらないは違うという、ちょっとそういったねテーマでいこうかなと思います。まあ、私もですけど皆さんもだし、あと障害を抱えている方、特にねこういったハンデを抱えている方とかは、みんなもうみんな一緒です。できることできないことってあるじゃないですか。あと得意なこととか苦手なことね、そういったこともみんなそれぞれ違うし、みんなあると思います。できることしかないっていうねそういった、まあ前向きな姿勢ってやっぱめっちゃいいですけど、でもそんな方でもやっぱりできないこともあるだろうし、苦手なことだってあると思います。ただその中で、できないことだけをね、強調する、やらないでね、それもやらずにできない、もうそれはね、私はやらないことと一緒だと思います。やって、できなかった、挑戦してできなかった、努力してできなかった、それってねやったからこそできないっていう結果だと思うんですよ。でもね、やりもせずにできないとか、あとこれ私やりたくないなっていう思う気持ちでできないっていうのってね、私の中でですよ、考えはね、これはわがままだと単に思います。よくというか時々ね聞くんですよ、私の周りで発達障害をなんだろうな、武器というか発達障害の特性をね、盾にして、自分発達障害だからこれできないんですよって、言う方がいるから、私はそもそも発達障害っていう、もうその言葉が私は理解できないって言われるんですよね。ああそっかって、 その時はね、私もだけどね、やっぱりもしかしたらそういう、言い方しかできないのかもしれないねとか、そういう逃げ道で自分を守ってるのかもしれないねって、まあそう思うこともありますよ。で、それをやっぱり勘違いしてサポートしてる人や、やっぱり発達障害ということをあまり理解、しづらい人にとっては、もう最初の印象がそうだと、あ、もう発達障害って本当に嫌だとか理解したくない、その言葉を、守りに入ってね、やりもせずにもう逃げてるだけにしか思えないって思われても仕方ないなってやっぱり思うんですよね。だから実際私の周りにもそうやって、その特性をね、言い訳にしてやりもせずに、私はこういった発達障害があるから、私できないからやりたくないっていう人だっていたので、それはね、私はやらずに、そういうことはただの逃げだなと思うし、あと本人だってね、自分の成長を自分で可能性を壊してるわけですから、もったいないなとも思いますし、やらずにできない、発達障害の特性を言い訳にしてやらずに、できないって言ってるのは、これは私は単にわがままなんじゃないかなと思います。私たちだってやってできないの方がやっぱりね、自分自身にもいいですし、発見だってありますし、それはね、やってできないんじゃなくて、できない、まあ、できないってね、やったからこそ分かることだから、それはねすごくプラスじゃないかなと思います。またね、もう一個、これはね、周りのサポートとか支援する側、周りの関わり方ですけれど、周りの判断でね、いや、この子は、例えば私の息子であれば知的障害があるから、これはできないんですよって言っちゃうと、これってできるかもしれないのに、私がこの子は知的障害という特性を抱えているからこれできないんじゃないかなって、周りの、判断でこの子の可能性を壊しているきっかけをね、もうなくしていることになっていることも多くあると思うんですよ。それってね、本人からしたらできるかもしれないじゃないですか。さっきと本当に同じですよ。やってもないのにできないって勝手に周りが決めちゃって、あ、自分ってできないんだって思うかもしれないし、やってもないからもちろんそれはできないですよね。そうするとこれからもその経験が積み重ならなければできないですよ。うん、単に。だからそれってね、周りの判断だけで、これはできないんですよって、食い止めるのはね、そこはまたもったいない可能性をね、壊していることにつながるというじゃないかなって思います。私がね、最近三男くんでね、思うこと、三男くんまだね、数字の計算苦手です。だけどね、買い物がめっちゃ好きなんですよ。もう買い物をしたがるんですよ。自分でね、カゴを持って、それに、野菜とかこれするとか、牛乳取ってくるとかね、そういうことをしながらレジに行くわけですよ。それで自分で買い物を袋にね、入れたいと、マイバッグに入れたいと言うんですよ。私の中ではね、もう、ああ絶対ぐちゃぐちゃに入れるなって、ちゃんとこう整えながらできないだろうなって分かってるんですよ。でもね、それをね、いやこうなんかね、ぐちゃぐちゃにして、下手するとちょっとなんだろう、肉のね、汁気のある肉だったら反対に入れたらもうびちゃびちゃになるだろうし、そういったことがあるから、いやこれね、三男くんにはまだ袋詰めできる、できないと思うから、いいよって言うのって簡単なんですよね。そうだけど、私今させてます。案の定ぐちゃぐちゃですって思いながらただこれをね、本当に小さなことですよ、些細なこと、それをね、いやできないからなとか言わせて可能性を潰すよりも、もうさせてみようって思ってさせてみたら、 案外できたりするじゃんっていう。でその積み重ねでもしかしたら本人がねこうやって、袋に入れてみようとかってそういったことってやっぱ経験していくから次につながることなんだなって思うし、だから周りがね勝手に判断してできないって思いがち。あともう一個あるな、あの病院に行った時、耳鼻科とかそういった病院に行った時、私お医者さんのことをあの考えすぎて、あ、お医者さん看護師に迷惑をかけないようにって嫌な思いをさせたくないがゆえに、この子知的障害を抱えているのでもしかしたらこういうことできないと思いますってちょっとねあの言っちゃうんですよ。だけどねある看護師が言ったんですよ、大丈夫ですよ、できなかったらできないでいいからまずやってみましょうって言われた時に、あ、なんか ありがとうございますって素直にね思ったんですよ。なんかそれはねちょっと救われたなって思いました。こっちが最初から知的障害があるから、こういった診察はできないと思うので私がこう抱えながらとか、あの迷惑かけないようにやりますとか、何だったかな、口を開けないようにだったかな、なんかあったんですよね。この子こういうこと苦手だからできないと思いますっていう、それをねやってみないのに私が判断していって、で実際この時できたんですよ。ああできたってね、なんか思った時にね、私の判断でねこうできないっていうのは違うなって、私自身もそれはね感じたなって思いましたね。だからね、できないとやらないは私はどうしても違うなって思います。本人のねやらないでできないとか、やりたくないからできないっていうことも違いますし、周りの判断でこの子はできないんですよって思うのはそれは本当にこの子の可能性を壊しているだけだなって、それはねすごく、感じましたね。埼玉の強しさんでいいのかな、はい、ツイキャスにコメントありがとうございます。高校進学も高等学校だけにとらわれず、GO です、すいません、埼玉の GO です、ありがとうございます。高校進学も高等学校だけにとらわれず、高等専門学校、専門学校など広く視点を見てから小学生のうちから読谷チュワイフと話もしています、ありがとうございます。わかります、これね私ね、あの小学校5年生の息子がねこの知的障害抱えてるんですけれど、本当にね今度中学校に上がる時に、特別支援学校に行くのか、また通常学校の支援級に通うのかという、選択をするわけですよ。そこにねそれ、中学校だけの選択だけじゃなく高校、そしてもう社会に出た時でその後っていうことをね、考えた上でやっぱり今のうちにできる選択の仕方っていうことをね、本当にこの夏ですよね、5年生の夏休みの、時に、学校側でそういった、話し合いがあったんですよ。今もうそれ考えるっていう、今中学校の話じゃなかったのって思ったけども、高校の進学の時まさに本当にね、あの仕事に戻ります、はい、ありがとうございます、またね仕事頑張ってくださいそのね高校の進学って、高校だけじゃないんだな、で支援学校だけじゃないんだなって、すごく勉強になりましたね。専門学校っていうのも、視野の中にあるんだなっていうのはすごくいい勉強になりました。はい、そういったことでね、やっぱり情報ってね何でもいろいろね耳に入れているとすごくいいですよね。そういったね情報またねあれば教えてください。埼玉の郷さん、あの情報ありがとうございますさあさあ今日はねやらないこと、あできないでやらないはね違うよと、そういったね、お話をさせていただきました。
覇市おもろ町にある印刷会社株式会社リットル。名刺、フライヤー、ショップカードや大判印刷、看板の制作などプリント全般行っております。また刺繍、デジタル転写、プリント加工でオリジナル T シャツやウェア、ユニフォームを制作。お問い合わせは098-988-1304、株式会社リットル。お客様のご要望に寄り添い心を込めて制作いたします。
さあ今日もあっという間にエンディングですね。ありがとうございます。ツイキャス K さん、白間さんおはようございます。はい、 K さんおはようございます。今日も聞いてくれてありがとうございます。さあエンディング、ちょっとね告知を、行いたいなと思いますが、11月17日17日ですね、11月の17日木曜日、西原町にあるソイラボさんでユンタク時間行いたいと思います。はい、お母さんたちやお父さん、発達のね特性を抱えている子どもを育てる親や、また、そういった、支援に携わっている、環境に携わっている、先生方でも構わないですし、あとね発達障害、それにねちょっと今後の勉強を兼ねてちょっと興味あるよっていう方たち、みんなでね情報共有をする場ということでユンタク時間を行います。もう今年最後かな。今までね3ヶ月に1回行ってましたが、コロナでねなかなかできない日々が続いてて、今年はね、1回開催して11月がもう、今年はラストかなと思います。11月17日木曜日、西原町にあるカフェソイロボさんで13時30分から16時まで行います。ぜひねお時間合う方遊びに来てください。参加費500円となっております。飲み物をねフリードリンク準備しておりますので、みんなで本当にね日頃の、子育ての悩みをね、まあ話しながら、時には奥様旦那さんの愚痴も聞きながらみたいなそういうのね話もしながらね、みんなでね関わっていきたいなと思います。いろいろなね情報って、そういう場がないとやっぱり共有とか情報交換できないですので、そういったことをね行える場として提供しますので、ぜひぜひ参加、できる方はどうぞ参加お願いします。11月17日木曜日です。はい、私のインスタの DM からもね、コメントからもメッセージお待ちしてますので、気になる方はコメントよろしくお願いいたします。はい、今日ももう時間までお付き合いありがとうございました。それではまた来週、もう11月になりますね、11月も番組ぜひぜひ聞いてください。それでは良い週末をお過ごしください。パーソナリティは白間ひかりでした。バイバーイ。この番組は楽しいメディアカンパニー沖縄合同会社、株式会社リットル、琉球スポーツサポート沖縄の提供でお送りいたしました。